ヘロデ王の時代、吉高牧師にお願いいたします。
皆さんおはようございます。ちょっと咳がひどくてね、聞き苦しいかもしれません、あんまり大きな声が出せないんですが、ちょっとマイク 近づけてしゃべりますね、今年はアドベント、クリスマス、この4つの礼拝を、マタイによる福音書1章2章を通してかなりじっくりとたどっています。御使いがヨセフの夢の中に現れて、マリア懐妊の意味ですね、マリアが懐妊していることのその意味合いを知らせる部分を、通常普通は1回で読むようなところを先週先々週2度に分けてお話をしました。あのブロックを2つに分割することも大概まれなことなんですが、本日の東方の天文学者たちがメシア誕生の知らせを見出して、天体の知らせを見出して、はるばる来訪する、そしてイエス様にまみえて宝物を捧げて礼拝する、この部分もあまり分割して読むことはないところですね。しかし今回そのように導かれていますことを、これ幸いと捉えて、つまりですね、実はいくつもテーマあるんですですね。東方から来るヘロデの時代だですね、それからミカの予言も混じってるとか、宝物、3つの宝物を捧げるってポイント多すぎるんですが、これを大体1回でやる。ですからあまり一つ一つに対して細かく話すことができないことがほとんどなんですが、これ幸いと捉えまして、本日はヘロデ王の時代にという時代の闇、イエス様がお生まれになった時の時代の闇の問題に目を注ぎます。そして来週はいよいよ、今年のクリスマスのテーマでありますところの生まれてください命の光よ、この祈りを祈り続けながら旅をする生き方に、来週は焦点を当てていきたいと、そのように思います。そういう意味で焦点を作りやすくしていただけて、聖書教育のテキストの指定には、感謝をしている次第です。先週イエス降誕の出来事を記しているマタイによる福音書とルカによる福音書の舞台設定とかコンセプトの違い、それはそれぞれの読者層が違っているということにも関係がありますし、マタイ、ルカそれぞれの福音書が持っていた伝承の違いで、それをチョイスする時の視点の違いなんかがいろいろとあって、この両方の違いを不思議があるんじゃなくって、いぶかしがあるんじゃなくって、それぞれの違いが持っているその豊かさを重ね合わせて読んでいくときに、イエス・キリストの誕生が本当にさまざまな人々を、その置かれた状況や事情の違いがあるにもかかわらず、それぞれの人たちを励ましていたんだという事実に、本当にこの重層的複層的に巡り合うことができて本当に素晴らしいことなんだという話をさせていただきました。で、今日ももう一度だけマタイによる福音書とルカによる福音書それぞれのキリスト降誕のコンセプトの対比ですね、違いをまた整理するような形でお話しいたします。マタイによる福音書はキリストメシアは約束の中にお生まれになったですね、約束の中にお生まれになったことに焦点を当てていますけれども、人々はそのメシアを認めず見誤って殺そうとさえした。 けれどもそのような危険の中にあってメシアはキリストは神に守られていたというそのような流れを持って構成をしています。まあ、その時代の暗闇を象徴しているのがヘロデ大王とその治世ということになります。これに対してルカによる福音書はメシアは貧しさの中にお生まれになったということに焦点を当てています。それゆえあまりにも貧しすぎたので人々はメシアを見出すことができず、ただ羊飼いや高齢のシメオンやアンナたち貧しい人々たちによって祝われたんだというそのような流れを持っています。この貧しさに対比する時代の暗闇ですから、栄華を極めていたローマ皇帝が対比に置かれていくわけです。世界中の富を手中にしていたローマ皇帝と会話桶にお生まれになった新しい王のコントラストを描いていくわけです。マタイは約束の中に生まれた、人々は見誤った、神はしかしメシアを助けたです。ルカによる福音書はイエスはキリストは貧しさの中に生まれた、人々は見出せなかったけれども貧しい人々がそれを祝った、この違いです。今日はマタイによる福音書です。マタイ福音書2章が書き始めているイエス誕生の書き出しはこうです。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった、こう書いている。これだけなんです。逆に言えば、ルカのように身重で旅をする苦労のこととか、家畜の洞窟に身を寄せなければならなかった貧しさとか、あるいは差別を受けた哀れ、そういうことを全く描くことはありません。ルカによる福音書がローマ皇帝と会話桶の赤子という二人の王様の極端なコントラストに大事なメッセージを込めているのに対して、マタイはヘロデ王の時代にということと、古くからの預言の地ベツレヘムというこのヘロデ王の時代とベツレヘムにというこの2つの焦点だけを描きます。ヘロデの話をします。まあ、ヘロデ家というのはそもそもユダヤ人の家族ではありませんで、父アンティパスという人はかつて、ユダヤの南方のイドマヤ人、エドム人というふうに聖書では出てきますけど、でお母さんのキュプロスはアラビア人です。ユダヤをしばらく支配していた大祭司ハスモン家という家系があるんですが、このハスモン家、ハスモンの子供たちがずっとユダヤを支配していたハスモン朝時代に、実はヘロデの家系は無理やり併合されて、割礼を無理やり施されたという屈辱を内に秘めた家族です、一族です。けれど紀元前63年にローマの将軍ポンペウスっていう人がユダヤ制圧に乗り出した時には、このお父さんヘロデはローマ軍に下って、いち早くローマ軍に下って、そしてローマ軍と一緒になってハスモン家崩壊に一役買います。それからはこのヘロデがローマの庇護のもとユダヤの支配者として その権力を与えられていくんです。膨らましていくんです。でイエス誕生の時のヘロデとはこのアンティパスの次男坊で、若い時からローマに留学をして、世界史でも有名なアントニウスとかオクタビアヌスなどとも深い親交がありました。友達でした。でアントニウスとクレオパトラが 連合軍を組んでオクタビアヌスと戦う、ね、ローマ史ですよね。そしてオクタビアヌスに敗北するわけですが、このオクタビアヌスがアントニヌスを打ち負かした時には間髪入れずに、オクタビアヌスが駐屯していたトルコの南側の島に飛んで行って、ヘロデさん飛んで行って忠誠を誓うという離れ技をやってのけております。で、後にオクタビアヌスはアウグストスという称号を得てローマの元首、皇帝になっていくわけですね。で、ヘロデはこのアウグストスにものすごく取り入っていくわけです。で、ラッキーだったのはアウグストスが腹心としてものすごく信頼をしていたアグリッパという人は実はヘロデのまた友人なんですね。で、こういう、アウグストスの近くにですね、コネを持つことができるという、こういうことを通してヘロデは、ローマの意向を背景にしてユダヤ支配の権力をどんどん掌握し、やがてヘロデ大王と呼ばれる人になるわけなんです。ところでヘロデっていっぱいいるんです。このヘロデの子供たちもまたヘロデでね、イエス様が大人になって成人になって活動する時のヘロデはこのヘロデ大王の子供たちの時代です、ですね。まあ、しかしヘロデの時代にっていうのは包括的に書いています。しかしこのヘロデがこんなにユダヤで力を持つということ、ローマの意向を背景に威張り散らしているということは、まあユダヤ人、生粋のユダヤ人だということを自認している、まあ、ユダヤの宗教指導者たちにとっては、まあ、面白くないこと、苦々しいことでした。ローマの後ろ盾を振りかざして、でこのエルサレムという都市をどんどんローマ化する、ヘレニズム化するですね。文化をどんどんそっちの方に持っていく、それから、まあ、壮大な神殿建築に取り組んでエルサレムを巡礼観光都市にしていく。人々は喜ぶわけです。人気が出るわけです。けれども、そのエルサレムの南東にはヘロデの要塞の町ヘロディオンという町を作って、いつでも何かあったらヘロデの軍隊が出せるように待機をする。常にエルサレム宗教体制を威嚇しているわけです。またこのエルサレム神殿よりももう少し高いところに2つの宮殿を建てて、自分の、まあ、パトロン、ローマのパトロンであるところのカイサルの名前をこの宮殿につける、カイサレオン。そしてもう一人のさっきのアウグストスの腹心のアグリッパ、この人の名前をもう一つの宮殿にアグリッペイオンという名前をつけて自分の威勢を見せつけていたんですね。これこういうことをヨセフスという人のユダヤ戦記とかユダヤ古代史に記されていることなんです。で、力と金の力でエルサレム宗教界を、まあ、言うならば分断支配していく、こういうヘロデ王のやり方への反発というのはエルサレム宗教界の中に非常に檻のように溜まっていく、くすぶり続けていたわけです。またこのヘロデ大王という人は大変猜疑心とか嫉妬心の強い人だったようで、あるいは怯えのひどい人だったようで、自分の地位を脅かす人間を家族親族といえども肉親といえども次々に粛清していったことで知られています。大祭司を当時大祭司を務めさせていた妻の夫、まあ、自分の義理の夫アリストプロスを殺します。同様に別の大祭司を務めさせていた妻のおじさんヒルカノスをも暗殺します。やがて妻の マリアンメも殺害します。マリアンメの母アレクサンドラも殺します。さらに自分の子供であるアレキサンドロスとアリストプロスもやがて殺害していくんですね。このヘロデという人、ヨセフスのユダヤ戦記にそのように記録が載っています。このように書かれているんです。戦記には彼は常に恐怖心に苛まれ、いかなる嫌疑の種にも激高し、一人の罪人をも見逃すことを恐れるあまり、何も罪のない多くの人々を拷問へと引き立てていった。こういうふうな一節がヘロデについて書かれております。まあ、こういう歴史証言と兼ね合わせながら、マタイの福音書2章に描かれている、今日読んだところに描かれているヘロデの言動とか行動からね、まあ、東方の博士たちが、学者たちが訪ねていった時の、その時のエルサレムの空気がどういう空気だっただろうか、エルサレム宮殿の雰囲気がどういう雰囲気だったのかというようなことがうかがい知れますよね。エルサレムの町が一体どんな町だったのか計り知れますよね。非常に殺伐とした、ピリピリとした町であっただろう。そして現代今日のエルサレムのおぞましさと深い類似性を見て取れるのではないでしょうか。今のエルサレムのおぞましさと、この時のヘロデのエルサレムのおぞましさ、深い類似性があると思うんです。背後にある親分はローマ帝国では今はありませんけどね。ヘロデ大王とその統治に毒されてしまった、いろんな意味で歪められてしまったユダヤ教指導者たちの心眼、心の目の曇り、神の約束を忘れ、あるいは神様に期待を置くということからもう遠く離れてしまって、暴力が横行し、立法を乱用し、倫理の大敗が人々を、指導者たちはもちろんエルサレムの町を覆っていった、そのような暗闇の世界に神の約束通りキリストは、メシアはお生まれになった。当のユダヤの民はメシアを受け入れようとはしなかったが、神は民と共にあろうとし、インマヌエルなる神の心はイエスによって決定的に明らかにされた。マタイによる福音書はそのようなトーンで描いていくんですね。今日はヘロデ王という人物の紹介だけにこれだけの時間を割かせていただきましたけれど、こういうこともめったにできないことで、私良い機会をいただいたと感じています。さてマタイによる福音書2章、今日読んでいる2章は、まあ、今日は18節までですね。でこの8節まで区切らないで大体12節まで読むんですけど、でもこの1節から12節の東方の学者らの来訪の部分はクリスマスシーズンにはよく読まれるんですけれど、そして後半の部分はあんまり読まないで、結局読まないでということが多いんですけれど、2章全体は実は一体化してるんです。2章全体は一体化していて、この2章全体のエピソードに表題をつけるとすると、この世の権力はメシアと戦うという表題になろうかと思うんです。この世の権力はメシアを拒絶し、救い主と戦おうとする という表題になるのではないかと思うんです。そしてそれが2章なんです。実は前半の東方の学者たちの到来と子供を礼拝する場面は実に劇的で素晴らしい場面ですから、この礼拝の場面は古くから絵画のモチーフになってきましたと同時に、けれどもこの学者たち博士たちがやってきたというのは「ヘロデのメシアとの戦い、メシア殺害の引き金なんですね。虐殺事件への導入なんですね。博士たちがやってきてトンマにもヘロデに言っちゃったって、虐殺事件の引き金なんですね。ヘロデ大王がメシア誕生の方に知らせに強い不安を抱き、ついにはベツレヘム地方の2歳以下の男児を皆殺ししたという、まさにこの世の支配者の暴力とそのおぞましさを描くことに大変残忍な記述でありますけれど、辛いことですがマタイはそのことにあえて意味を持たせています。それは人間と人間の世の暴虐性の闇を薄めることなく明示しなければならなかった、これを省略できなかったということです。まるでイエスの身代わりのように殺されていく子供たち、その母たちの母親たちの叫びと嘆き、そのことには何とも後味の悪いものを私たちは感じる。それは当然のことなんですが、しかしこの世の権力は救い主の到来を拒絶し、それゆえ人々を、子供を殺す。人間が人間の虐殺に踏み出している時、そこでは神が拒絶され、キリストが殺されようとしているんだという関連が人間の精神史というものの中にはあって、実際のこの歴史の殺戮のジェノサイドの歴史を作ってきた、それは隠せない事実である。ヘロデの時代とは何か。ヘロデの時代と今日は違うのか。イエスがお生まれたもうのは、キリストがお生まれになるのは、子供が殺されていくヘロデの時代になのだ。そのことを私たちは聞き取らなければならないのかもしれません。2章の18節、ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。まあ、ラマっていうのはベツレヘムの別名なんです。で、ラケルっていうのはご存知、父祖ヤコブの妻ね、ラケル。でラケルはラマで最後の子供を産んで、まあ、ベニヤミンを産んでそのことによってラケルは死にますね。出産して死にます。ラケルは自分が死んでいくときに産み落とした子供に死に際に名前をつける、それがベンオニですね。ベンオニ、悲しみの子という名前をつける。その名前ではあまりにかわいそうだということで、ベニヤミン、幸いな子という名前にお父さんが変えてしまった。でもラケルは 子供を残して死ぬ母の悲しみ、あくまでもそこで泣く母の思いを、自分が亡くなる生命世界に残したんです。子供の命の不憫を思いながら死んだ母の悲しみ。ベツレヘム、ラマというのは子供の命、子供の人生を思って泣き叫ぶ母の悲しみの町なんです。そして今ガザでベツレヘムを含むパレスチナの各地で殺されていく子供たちの叫び声と母の泣き声は今響いてる。ラマで響く泣き声が私たちに聞こえる。慰めなんかいらない、子供がもういないのだから、そう言って慰められることを、簡単に慰められることを拒否するしかない。母親たちの叫びが今響いてる。エルサレムはヘロデの町、エルサレムはヘロデの時代の都なんです。イエスはエルサレムにではない、ベツレヘムにお生まれになった。そのことの意味を今という時代しっかりと捉えなければならないと思います。かつてエジプト王ファラオがイスラエル人の人口増加を恐れて男の子たちを皆殺しした、ナイル川に放り込んで殺した。そんな中、かろうじて救い出された赤ん坊のモーセがやがてイスラエルの民を率いて出エジプトを成し遂げていくというあのモチーフに、このマタイの2章が重なられているのは間違いないでしょう。あの時も子供たちの命のために必死で汗をかいた助産婦シフラとプア、モーセをカゴにくるんで川に流して命を助けた母ヨケベデと姉のミリアム、子供の命のためには腹渡を痛めて生きる女性たちが描かれている。クリスマスの出来事にはそのトーンがある。ベツレヘムの母たちの涙とともに合わせて記念をしていきたい女性たちだと思います。最後にマタイ福音書はこのあと3章からはもうイエス様は大人になってます。ヘロデとか当時のユダヤ宗教支配者たちの堕落を糾弾していたバプテスマのヨハネのもとにイエス様が現れるというところにドンと移ります。そしてバプテスマを受けたイエス様は直ちに荒野に導かれていって、そしてサタンの誘惑、万能の力を持ちませんか、この世の支配者になりませんかという誘惑を受ける。それをイエス様が退けられられる、そういうふうに続いていくわけですから、この誕生の部分とイエス様のバプテスマの部分はつながってるんです。この世の権力との対峙です。この世の力への誘惑に対してそれに立ち向かっていく新しい王の姿です。今日お読みしましたようにマタイが描く降誕物語には暴力的支配者によって消されていく命たちの叫びが響いています。と同時に神様が私たちに与えると約束してくださった新しい王は断じてヘロデのような王ではないという必死の宣言があるんです。お祈りいたします。神様、ヘロデの時代は今の私たちの時代とそっくりです。私たちの時代にもまたヘロデがたくさんいます。国単位ではなくて地域単位にも職場の中にもいるかもしれない。 神様、本当に力と横暴が人間を苦しめている、そうした中にあって、主よ、私たちを励まし、私たちに道を示してくださる新しい導き手をお与えください。ヘロデの時代にイエス様を見出すことができますように、たくさんの女性たちと一緒に命がないがしろにされていることを泣き、と同時にその命をいたわり慈しまれる神様を見上げて歩むことができるようにしてください。生まれてください、命の光よと願いながら、来週へと歩みます。このアドベント第3週の歩みをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。